皆さんこんばんは。
こんばんは。
今流れてた BGM、 うちの弟がこう一人で全部作った曲みたいなんですよ。今日ちょうど一番最初に立ち上がる時なんですけど、ちょっと子供はいないんですけどね、兄として弟を褒めちゃう、兄バカになっちゃうんですけど、いやすごい、もうプロもびっくりなぐらいいいメロディーだなと思って。もうね、人がいるところであえて君は褒めるからね、恥ずかしいでしょ。ほら今照れてます。照れてるとこも可愛いんです。一対一の時は一切褒めません。はい、皆さん本当にこの時期、このように共に同じ場所で礼拝できることを感謝します。本当に皆さんが御言葉を持って、そして賛美を持って元気づけられることを願っております。箴言にある人の前、神の前で聡明であれっていう言葉が今も思い起こされますけど、到底人の前でも神の前でも聡明にはなれないものだというのは自分で知っています。今日も一部二部三部に出た人は、僕たちに与えられた霊は恐れの霊ではなく神の愛にあふれる霊が与えられている。そう言われてもなお、それを心から理解できる人、心から信じられる人はどれほどいるか、僕はいつも課題に持ってるんです。頭で理解することは思った以上に簡単なんです。想像することもたやすいです。でも心から理解するってことがどれほど難しいか、箴言 3-5-6、 心を尽くして主によりため、より頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすればあなたの道をまっすぐにされる。一番大好きな御言葉であっても 1% も僕は実践ができていません。自分の悟りに頼るし、主を頼れないし、認めざるを得ないんです。でも一部二部三部出た人は、本先生からの吐露するようなメッセージ、白状者だ、親も愛せない白状者だ、誰しもが心に刺さったと思います。そう、命を懸けた主でさえも愛しますと口で言うのは簡単だけど、心からあなたを愛し、あなたをしたい、あなたをしたい、あなたに従うとは言えないんです。言える人がいたんなら挙手をすればいい。僕はその人を心から尊敬するよ。といないと思います。でもそれを可能にしてくれるのは、紛れもなく命を懸けた主です。主が僕たちを作り変えます。今もう常にね、心は主にあって囚われてるけど、もう一度心を主に向けて、珍しく聖書朗読しようかなと思うんですが、今日本日もう僕の大好きな井上大先生がメッセージをされるヨハネの福音書20章を読んでいきます。その日、すなわち週の初め、その日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。これほど分かりやすいものがあるでしょうか。聖霊はもう与えられたんです。心から人を許せるでしょうか。それさえも主によって成し遂げられます。もうさっきベタ褒めした弟のことなんか、この礼拝終わった後すぐ許せなくなりますからね。そして神様は嘘を言わない。決して平和じゃなかったんです、この時代も。今もコロナで苦しんで平和じゃないんです。だから平和だとは言いません。付け焼き刃のような言葉で僕たちを慰めはしないけど、死の谷間にあろうとも、明日死ぬとしても、あなた方に平安があるようにとは主は言うんです。ここに集まっている人だけではなく、今もオンラインで見ている人たち、見ていない人たち、この教会に関わる人たち以外も平安がありますように。どんな状況でも平安と希望と、そして全てを覆す愛が、神の愛がありますように。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に主よ、足らぬもの、くだらぬもの、砕かれたもの、腐ったもの、醜いもの、 自分自身のことなど誰に言われるまでもなく、自分の弱さは痛いほど見えてしまうのです。成功しても成長しても、求めたものが手に入ったとしても、主がいなければその時が地獄だ、主が共にいるならその瞬間が天国である。主との関わりを断ち、人との関わりを断った瞬間がこの世で体感する地獄である。どうか主よ、助けてください。心から泣き叫び、衣を裂くこともできないけど、嘘に満ちているかもしれないけど、偽りかもしれないけど、それでも主よ、今言える言葉は平安があるようにというのであれば平安を与えてください。どのような時でもあなたに目を向けることができますように、あなたと共に生きていくことができますように、すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では賛美をしていきましょう。ちゃんと曲順にも意味があるんです。立ち上がるとき、死を打ち破り、そして詩編51、ぜひ歌詞もかみしめて共に賛美していきましょう。ではご無理でない方はお立ちください。今ね、飛沫飛ばすとまた何か言われちゃうから、飛沫なるべく飛ばさないように頑張っていきましょう。この国は
主よ、この国はあなたのもの、賛美歌う国、主はこの国を癒し愛し光昇らせる、主の御霊よ今下り構え、私はあなたにより頼みます。主の御霊よ今満たしたまえ、力得させたまえ、今が立ち上がる時、主が前へ行かれる、この体でこの色でこの歌で賛美するんだ。
主よ、この国はあなたのもの。
主よ、この国はあなたのもの、賛美歌う国、主はこの国を癒し愛し光昇らせる、主の御霊よ今下りたまえ、私はあなたにより頼みます。主の御霊よ今満たしたまえ、力得させたまえ、今が立ち上がる時、主が勝利取られた、この礼と誠をもってあなただけに賛美するんだ。
今が
立ち上がる時、主が前へと行かれる、
この体で
この体で
この色で
この歌でいつまでも心から賛美するんだ。
続いて死を打ち破り、主イエスの御名を信じる者は皆救われる、力強く あと最初に女性すごい高くなってきついって言われたんで、これ3音上げて E フラット展開にしてて、男性ちょっときついかもしれません。女性はぜひオクターブ下で歌うっていう、サビになった時にオクターブで歌うってやると喉への負担はなくなるかもしれません。まあやってみればわかります。でも魂を持って賛美していきましょう。では行きましょう。全ての人は、
全ての人は見る偉大な光、暗闇を照らす誠の光。失望
きまして詩編51、主に頼むなら赤く染まって罪に汚れた私たちさえ雪のように白くされます。主に向かって詩編51を歌っていきましょう。神よ私に、
神よ私に清い心を作り、揺るがない霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないで、雪より白く私の心を清めてください。主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。私の真実な心を見てください。私のすべてを捧げます。ただあなたのために従っています。見させてください、神の力を。雪より白く私の心を清めてください。主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。
砕かれた魂で、
砕かれた魂で、あなたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために生きる。砕かれた魂で、あなたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために。
は砕かれた、
砕かれた魂で、あなたに向かって歌う。私の人生を
砕かれた魂で、
砕かれた魂で、あなたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために生きる。雪より白く私の心を清めてください。主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。
雪より、
雪より白く私の心を清めてください。主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。
私に、
私に返してください。
私に、
私に返してください。
ください。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、そうです、いつも祈ってる通り、あなたの御言葉を私たちにください。あなたがくださったこの聖書の言葉が私たちを強くしてくれます。時にその御言葉によってきつい時もあります。でもそのきつささえも大きな成長へとつながります。成功者を求めますが、私たちは成長を求めます。日々私たちをあなたの言葉とあなたの愛によって成長させてください。すべてを期待し委ね、期待し愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に礼拝できることを心から感謝いたします。今日はですね、キリスト教の教会にとって特別な日です。クリスマスを知らないという人は世界中おそらくどこにもいないでしょう。あるいはイースターというのも今はすっかり有名になって日本でも定着している感があります。しかしペンテコステは例外かもしれません。少なくとも日本ではペンテコステ知らない知らないという方がおそらくたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。しかしこのペンテコステは教会にとってクリスマス、イースターと並んで本当に大切な日です。なくてはならない、そのような日なのです。クリスマスというのはご存知のようにイエス・キリストの誕生を祝う日です。そしてイースターというのは復活、すなわち新しい命の誕生を指し示す時です。そしてペンテコステは実は教会の誕生日だと言われているのです。さて、今日もですね、聖書の言葉を通してこのペンテコステの意味について学んでいきたいなと思っているのです。先ほどワシップリーダーが読んでくれましたけれども、もう一度、聖書を読んでいきたいと思います。新約聖書のヨハネによる福音書の第20章、どうぞ開いてください。ヨハネ第20章の19節から読んでいきたいと思います。聖書を持っていらっしゃらない方はスクリーンに同じものが出てきますので、スクリーンをご覧になってください。新改訳2017で、読んでいきたいと思います。ヨハネ第20章の19節から23節まで、読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。ヨハネ第20章の19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。聖書はそこまでになります。聖書の神様というのはですね、三位一体の神であると言われているのを皆さん聞いたことがあるでしょうか。父なる神、子なる神、そして聖霊なる神、それが三位一体の神と呼ばれています。私はですね、今日この三位一体について何かこう説明しようというふうには考えていません。あるいはこの三位一体を神学的に皆さんに理解していただこうとも思ってはいません。ただ聖書を信じる者にとってこの三位一体なる神という視点で聖書を読み、そして受け止めていく必要があるということをまず覚えたいと思います。聖書には確かに三位一体という言葉は一つも出てきません。しかし三位一体の神の姿は聖書のあちこちに登場してきます。実は今 今読みました聖書箇所の中にもそんな三位一体の神を示す言葉が出てきます。23節をですねもう一度見ていただきたいんですけれども、この23節で罪の許しについて語られています。罪を許すことができるのは神お一人だけだと聖書は語ります。そうです。そして私たちの罪を許し罪から救ってくださるのは主イエス・キリストであると聖書は示しています。イエス様というお方は十字架にかけられ、そして私たちに代わって死なれたお方です。そしてその十字架によって私たちに罪の許しを与えてくださいました。それゆえにイエス様は私たちの罪を許し、そして罪から救ってくださる救い主と呼ばれるお方なのです。さらに22節を見てみましょう。この22節では息を吹きかけてという言葉が出てきます。聖書で息を吹きかけるという場合、それは創造の働きを意味する言葉なのです。父なる神様は土地の塵で人を作られたと創世記に出てきます。しかしそれだけでは終わりませんでした。神様は命の息を吹き込まれた、そこで人は生きたものとなったと創世記の2章7節に書かれてあるのです。私たちの体は土地の塵で作られました。でもそれだけでは終わらなかった。神様が息を吹きかけた時にそこで人は本当の意味で生きるものとなったというのです。つまりこの息を吹きかけるということは人に命を与え人を生かす創造の技であると理解することができるのです。それゆえこの父なる神という方は創造主と呼ばれているのです。そして3番目は聖霊なる神についてです。同じ22節には聖霊を受けなさいという言葉が語られています。聖霊を受けなさい。聖霊というのは神様のパワーとかあるいはその力の働きを示すものだとそういうふうに思われている節があります。でもそれは正確な理解ではありません。聖霊というのは人格を持った神ご自身であり、そして神によって作られ神によって救われた私たちが生きていくためにいろんな形で助けてくれるお方なのです。それゆえこの聖霊なる神を助け主というふうに、呼んだりすることがあります。今申し上げたことをですねまとめると次のようになります。どうぞスクリーンをご覧になってください。父なる神というお方は創造主です。作り主です。そして子なる神は救い主、私たちの罪を許し罪を清め罪から救ってくださるお方、そしてさらに聖霊なる神は助け主です。私たちの弱さを知り私たちの必要を知り、そして私たちを助けてくださるお方、この父子聖霊なる神三位一体の神が聖書に示された神の姿です。そして今晩はこの助け主と呼ばれる聖霊なる神に焦点を当てていきたいと思っています。ユダヤ人というのはですねお祭りをとても大切にする民族だと言われています。イエス・キリストが十字架にかけられた時実はお祭りをやっている最中でした。そのお祭りというのは杉越の祭りと呼ばれている祭りでした。そしてその杉越の祭りから7週間が過ぎると今度は7週の祭りというのをユダヤ人たちはします。7週間後に行われる祭りなので7週の祭りですね。1週間というのは7日間ですから7週間後と言いますと7、7、49日後、つまり49日が経過した50日目に行われるのが7週の祭りというわけです。ギリシャ語で50という数字をペンテコステスというふうに言います。ペンテコステス、それがギリシャ語の50という意味です。ですからペンテコステというのは50日目の祭りを意味するのです。 聖書を開きますと五旬節という言葉が出てきますが、まさに五旬節、50日目の祭り、ペンテコステ、それがペンテコステの元々の意味なのです。さて、このペンテコステに一体何が起きたのか。聖書はこの日この時教会が生まれたということを指し示しています。命の誕生というのはとても嬉しい喜びです。今年も恵み教会に何人もの新しい命が与えられ、その喜びの知らせを聞きました。しかし皆さんもご存知のように、生みの苦しみという言葉が指し示しているように、命が誕生するまでの間に大変な苦しみがあるのです。今日の聖書箇所においても、教会が生まれる前、大きな苦しみがあったということを指し示しているのです。もう一度20章の19節を読みたいと思います。19節、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。その日というのは、イエス・キリストがあの十字架で殺されて3日目の日を指します。3日目の日曜日、それがここに出てくるその日という言葉です。週の初めの日、つまり日曜日にキリストの弟子たちが何をしていたのかということがここに書かれているのです。この週の初めの日、つまり日曜日から数えて7週間後、50日後に教会は誕生します。そして信じる者たちにとって、このペンテコステは喜びを爆発させる日、喜びがあふれ出す日となっていきます。しかし先ほども申し上げたように、このペンテコステを迎える前に弟子たちは大きな大きな苦しみを経験しなければなりませんでした。彼らは死の恐怖に包まれるという大きな苦しみをこの時味わっていたのです。19節にユダヤ人を恐れてという言葉が出てきます。なぜ弟子たちはユダヤ人を恐れていたのでしょうか。それはユダヤ人がイエス・キリストを十字架にかけて殺したからです。そのユダヤ人が今度は自分たちを捕まえて殺しはしないだろうか、そう考えると弟子たちの心は自然と死の恐怖に包まれていったのです。次は俺たちか、次は俺たちの番か、そのような恐怖が彼らの中に湧き出ていました。恐怖に駆られた弟子たちは部屋の中にですね、引きこもり、そしてドアに鍵をかけました。それでもなお弟子たちがその恐怖から逃れることはできなかったのです。恐怖に駆られて部屋に引きこもる、これはですね、まさにここ数ヶ月の間世界中で見られた光景ではないでしょうか。ウイルスを恐れて家に鍵がかけられ、そして都市はロックダウンされる。ウイルスの感染拡大は同時に恐怖の感染と拡大をもたらしました。世界中の人々の心の中に恐怖が植え付けられ、それが広まっていったのです。ウイルスだけではありません。私たちはいろんなものを恐れます。ある人はですね、失敗することを極端に恐れるかもしれません。ちょっとしたミスや、あるいは小さな失敗をしたとしても、うわーやってしまった、もうダメだというふうにですね、パニックになる人も中にはいます。またある人は人との関わりを恐れます。人間関係における困難です。人から支持され、人から承認を受け、そして人から人気を博すことによって心が元気づけられ、励まされるという経験が誰にもあるでしょう。しかし反対に、人からそしられ、人から傷つけられ、そして人から叩かれることによって恐怖に襲われるということもあるのです。弟子たちはこの時死の恐怖に取り憑かれていました。彼らは 自分たちがいた部屋のドアの鍵だけでなく、自分自身の心までロックし、そして閉ざしていたのです。弟子たちはこの時文字通り恐怖の中に閉じこもるという体験をしていたわけです。皆さんはサファリパークに行ったことがあるでしょうか。おそらく皆さんの中にサファリパーク行ったことがあるよという方がいらっしゃると思います。普通ですね、動物園に行きますとこの動物が檻の中に入れられているわけです。しかしサファリパークは逆になります。人間が車の中に入れられて、そして外にいる動物たちを眺める、それがサファリパークというものです。人間が車の中にいて、そして猛獣が車の外にいれば安心です。しかしどうでしょうか、もし人間が車の中にいて猛獣も車の中にいたとしたらどうでしょうか。もう怖くてですね、大変なことになると思います。実は私たち人間の心も同じことが言えるのです。私たちの周りに恐怖や恐ろしい現実があったとします。そのような現実に取り囲まれているから怖いのだと考えられます。しかし実際には周りにある恐ろしい現実が問題なのではないのです。自分の心の中に恐怖を引き込んでしまうことが問題なのです。すなわち心の中に恐怖を取り込んで、そして恐怖によって縛られ支配されることによって大きな問題が起きてくるのです。弟子たちは鍵をかけ、この時部屋の中に引きこもっていました。部屋の中にはもちろんユダヤ人たちがいたわけではありません。しかし弟子たちの心の中にはすでに恐怖が侵入し、そして彼らを縛り上げていたのです。そんなところにイエス・キリストが現れます。弟子たちの真ん中に来て、そして優しく声をかけてくださいます。平安があなた方にあるように。人間というのはいとも簡単に感情に支配されてしまう生き物だと思います。皆さんそうではないでしょうか。怒りや憎しみに心が支配されるという時があるでしょう。あるいは悲しみや恐れに心が縛られて動けなくなる、そんなこともきっとあるでしょう。しかしイエス様を心の部屋にお迎えするときに平安が訪れるのです。19節にはイエスが来て彼らの真ん中に立ちとあります。これは文字通り読むのならば、イエス様が弟子たちのいた部屋の中に来て、その部屋の真ん中に立たれたと読むことができます。しかしこれを心の真ん中と読み替えることができるのではないでしょうか。恐れではなくて、イエス・キリストがあなたの心を支配し治めてくださるときに、あなたの心に平安が与えられます。戸の外側にはですね、ユダヤ人たちがいなくなったわけではありません。しかしキリストの与える平安は恐れを締め出し、そして心の中に新しい感情を生み出していったのです。続けて20節を読み出します。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。鍵をかけられた部屋に一体イエス様はどうやって入ってきたんでしょうか。いや、もしかしたらそれはイエス様ではなくて幽霊か何かが現れたのではないか、そんなふうに考える人もいます。あるいは弟子たちがですね、何かこう幻でも見たのではないかと、そんなふうに言う人もいます。しかし聖書は幽霊でも幻でもないということをここではっきりと示しています。イエス様はその手とそれから脇腹を弟子たちに見せたのです。あの十字架において釘で打ちつけられたその傷ついた手をイエス様は弟子たちに見せられました。さらに槍で突き刺され血のほとばしり出たその脇腹も彼らに見せました。そして 今まさに血の通った温かな体を持ち、自分たちに優しくはっきりと声をかけられるイエス様を弟子たちは見たのです。死からよみがえり復活された救い主を今まさに弟子たちは現実のものとして見ているのです。こうしてイエス・キリストとの再会は弟子たちの心を喜びで満たすことになります。イエス様の死を悲しみ途方に暮れていた弟子たちでした。しかしもう悲しみ嘆く必要はありません。なぜならばイエス様は生きておられるからです。皆さんはイエス様が今も生きて働かれる神であると信じていらっしゃるでしょうか。皆さんの心の中にいらっしゃるイエス様は本当に生ける誠の神でしょうか。もしそのように信じるのならばあなたにも喜びが与えられます。しかしもし悲しみや恐怖に支配されたままにするのならば、よみがえられたイエス様を見ることも信じることもできなくなるかもしれません。そしてもし悲しみや恐怖で心が満たされてしまっているのならば、この復活の喜びは決してやってこないでしょう。しかし弟子たちは死を見て喜んだのです。そこに本当によみがえって復活して生きて目の前におられる主イエスキリストを彼らは見たのです。そして彼らは喜びにあふれました。続けて21節をご覧ください。21節、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。復活の主イエスキリストを心にお迎えするときに私たちにも平安が与えられます。そしてその平安が喜びを生み出します。そしてさらにもう一つの大切なものを弟子たちは受け取ることになるのです。イエス様はここで再び弟子たちに平安があるようにと語られました。先ほど言ったのと全く同じフレーズを繰り返して平安があるようにと彼らに語られました。イエス様が繰り返しこの平安について語られたことには意味があります。それは私たちがいとも簡単に平安から目をそらしてしまうものだからです。部屋の外には確かにユダヤ人たちが待ち構えているかもしれません。この弟子たちをですね、捕らえて、そして彼らを引っ張り出し、もしかしたらあの十字架に彼らをつけようとユダヤ人たちが待ち構えていたのかもしれません。イエス様を十字架にかけて殺し、そして勝ち誇ったユダヤ人たちが確かに戸の外側にはいたはずです。だからこそ、そんな彼らのためにイエス様は重ねて繰り返し、平安があるようにと語られるの。そしてその上で弟子たちに使命を与えられました。弟子たちに与えられた使命とは主イエスによる派遣という使命です。イエスキリストによって使わされていくというその役割をイエス様から与えられるのです。イエス様が父なる神によって使わされてこの世に来てくださったように、弟子たちもまたイエス様によってこの世に使わされていくというのです。弟子たちは平安による喜びを与えられ、その気持ちに満たされていました。私たちもまた喜びが必要です。世が与える喜びではなく、主イエスキリストが生きておられることから来る喜びが必要です。同時にイエス様は私たちに使命を与えられ、喜びと同時に使命を与えて、そして使わされるのです。罪を許され救われたという喜びだけで終わらせるのではありません。使わされて出ていくという使命が私たちにも与えられています。クリスチャンにはそのようにこの喜びとそして使命の両方が与えられています。 主イエスが復活し生きておられる喜びがあります。罪が許され救われているという喜びが与えられています。同時に主イエスは私たちに使命を与えて、そしてこの世界に、この世に使わされていくのです。私たちがこの世界に出ていって、そこで委ねられた働きを全うする使命に生きるようにと、そのことをイエス様は期待しておられるのです。皆さん、使わされていくことは無理なのでしょうか。私たちは外に出ていって、そしてイエス様の使命を果たすことは不可能なんでしょうか。確かに私の力ではそれを実現することが無理でしょう、不可能でしょう。だからこそイエス様は助け主を与えてくださるのです。22節をご覧ください。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。弟子たちは実は聖霊について知っていました。イエス様が十字架にかかられる前の日の夜、最後の晩餐と言われるその席上で、イエス様はですね、淡々とこの聖霊について弟子たちに教えられたんです。あの最後の晩餐で熱い情熱を持って語られた助け主について、弟子たちは確かにその耳で聞いて知っていました。聖霊なる神がどんなお方か、聖霊が一体何をされるお方なのか、弟子たちは確かにそれを聞いて知っていました。しかし、知っていることと経験することは違うものです。百聞は一見にしかずという言葉があります。知識として知っていることと実際に体験し自分でそれを味わい経験することは確かに違うのです。弟子たちはこれから聖霊なる神様の到来を待ち望む時を迎えることになるのです。約束の助け主として来られる聖霊を待ち望む期間をこの後過ごしていくことになります。弟子たちはこのイエス・キリストと出会った日曜日から数えて40日後にイエス・キリストとの別れを経験することになります。40日間イエス様は弟子たちの前に現れ、そして40日後に天に帰っていかれます。全世界に出て行きなさいと言われ、そして弟子たちから離れて天の父なる神のもとに帰っていかれるのです。しかしその時も弟子たちの心の喜びがなくなるということはもうありませんでした。彼らはすでに心の真ん中にイエス様を迎え入れていました。復活の主、生ける誠の神である主イエスを本当に信じていたからです。それゆえに彼らはその後エルサレムに行って祈りを始めます。10日間祈って祈って祈って、そして約束の助け主、聖霊なる神が来られることを彼らは待ち望みます。そして10日後に聖霊は本当にやってきたのです。弟子たちはイエス様から与えられた使命を自分の力で全うすることができないということをよく知っていました。だからこそ助け主なる聖霊を祈りながら待ち望んだのです。皆さんは聖霊なる神を知っているでしょうか。聖霊がどのようなお方であるのかということを聖書を読んで、そしてもう学んでいらっしゃるでしょうか。でも知ってるだけで終わらせないでください。聖霊をどうか受け取ってください。聖霊なる神を心の中に迎え入れてください。私たちは聖霊なしには出ていくことができず、そして聖霊なしに使わされていくということができないものです。助け主なる聖霊とともに私たちは出ていってこそ使命を果たすことができるのです。私のクリスチャンの友人たちの多くが実は今実際海外に出ていって素晴らしい働きをしています。あるものはアジアに行き、あるものはヨーロッパに行き、あるものはアメリカ大陸に行き、いろんな場所で今主イエスキリストのために その福音のために働きを続けています。私がかつて神学校で一緒に学んだ先輩後輩そしてクラスメートの中からも世界へ出て行って主の働きについたものが数多くいます。先週ですね、私が初めての初海外となるタイに行った話を皆さんにお話しさせていただきました。実はその時タイに行くにあたって私の中に一つの祈りがありました。それはですね、まあ、当時私は献身者としてそして神様のために働きたいと願っていたわけですけれども、私が出ていく場所は一体どこなのかということを神様に尋ね求める、そんな祈りを携えてタイに出て行ったのです。実はですね、当時付き合っていた現在の家内がですね、海外宣教にものすごい重荷があった人なんですね。私はその時初めて海外に出て行き、そしてタイに行ったわけですけれども、私の妻はそれ以前からですね、フィリピンに2度行き、タイに行き、そして宣教した人のコネクションを持ち、そして一人ででも海外に出ていくというですね、そんなビジョンを持っている熱い女性でした。そんな彼女とですね、私が付き合い始めました。私はですね、神学校に行って、神様どうか日本のために、日本の教会のために私を使わせてください、まあ、そんな風にですね、心の中で祈ってたわけです。宣教師となって海外に出ていきたい女性と、日本の国内で牧師として献身していきたいという私と、一体こんな二人が結婚することができるんでしょうか。そこで私は祈りました。神様、御心ならば私を宣教師にしてください。私を家内と一緒に、この女性と一緒にですね、海外に使わせてください。そんな祈りを持って、そしてタイに、初めての外国に行ってみたのです。結果として私は日本で牧師として働くように導かれました。実はタイに行った2週間の間、最初の1週間はですね、調子よく過ごしてたんですけれども、後半の1週間、もうお腹を壊してですね、もう美味しいタイ料理も全く食べられないような、もうとんでもない不調に陥りました。もうほとんどですね、一緒に行ったみんなと行動することもできず、ホテルの一室で一日中寝てるような、そんな1週間を後半過ごしてしまったのです。そして神様からですね、お前には無理だ、お前はもう外国に行って生活することはできないということを突きつけられてですね、ガーンと来たわけですけれども、でも結果的に私は家内と結婚し、そして日本で教会に使えるものとして今日に至っています。でもそれでも私は海外で主のために労する宣教師のために祈り、取りなし、支援することによって、彼らと一緒に世界宣教を担っている、そういう確信が与えられています。私の先輩や私の後輩や私のクラスメートたちが今海外に出て行っています。そんな彼らをですね、祈り、捧げ、そして支援しながら、私も一緒に世界宣教を担うものになっているという確信を神様からいただいています。そしてこの日本もまた全世界の中の一つであるということをある時示されました。私は今主によって使わされて、そしてここに立って世界に出ていくという使命を与えられている、そういう確信を持っています。ですからここ土浦で私は世界宣教を担っているのだと神様に示され、そして励んでいる者の一人です。皆さんにとってイエス様から使わされていく場所は一体どこにあるのでしょうか。遠い外国ですか、それとも今皆さんが働いている職場でしょうか、あるいは今皆さんが通っている学校でしょうか。世界は広いのです。そしてその世界にイエス様は私たち一人一人を使わされていきます。私たちが使命を持って出ていくようにと、そして聖霊とともに使わされていくことをイエス様は期待しておられるのです。イエス様は聖霊を受けなさいと言われました。聖霊を受けなさいです。 つまり聖霊なる神はすでに私たちに与えられているのです。聖霊なる神はもうすでに私たちの目の前に来てくださっているのです。だからあとは私たちが信仰を持ってこの聖霊を受け取るだけでよいのです。聖霊なる神を心の中にお迎えするだけでよいのです。その時私たちは聖霊なる神の力を体験し、聖霊なる神と共に出ていくことができるのです。弟子たちはこの後ドアの鍵を開け、そして部屋の外に出ていくことになります。イエス様が与えてくださった平安、そしてその平安による喜びと使命とともに部屋の外に出ていくことになります。皆さんはいつ出ていくのでしょうか。そして皆さんは一体どこに使わされていくのでしょうか。私もかつてあのタイの地で祈りました。主の導きを求めて祈りました。私の使わされるところはどこなのでしょうか。私の出ていくべき場所は一体どこなのでしょうか。皆さんもぜひ祈ってください。そして皆さんが主が使わされる場所へ、助け主なる聖霊とともに出ていくものとなることを心から祈って、そして信じています。一言お祈りさせてください。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様、あなたは今も生きて働かれる生ける誠の神です。復活の主と出会い救われた者として、今私は心からあなたを喜ぶことができます。問題がないからでもなく、あるいは完全なものになれたからでもありません。あなたが私を許し救い、そして私と共にいてくださるがゆえに、今私は心からあなたを喜ぶことができます。そして今私はあなたの語りかける声に耳を傾けます。聖霊を受けなさい、そして全世界に出ていきなさいとあなたは語られています。ペンテコステに聖霊が下り、教会が誕生し、そこから弟子たちが全世界へ出ていったように、私たちもまた約束の聖霊を受け取り、助け主と共に出ていきたいと思います。私に与えられた使命とは何なのでしょうか。あなたが私を使わせてくださるその派遣先は一体どこなのでしょうか。恐れの中に閉じこもってしまうのではなく、平安と喜びに満たされ、あなたの使命と共に出ていくものとさせてくださいますように。私たちのために愛する御子を使わせてくださった父なる神の一人子、私たちを聖霊と共に使わせてくださる主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美をしていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。先の見えない、
先の見えない道を歩もうとも、主が共にいるなら何を恐れよう。私を守り導かれる主がいつも支え励ましてくださる。先 なたは何も恐れなくてよい。私があなたをあがなったから、あなたは私のものだから、
すべての思い委ねます。
すべての主に好み捧げます。主の道を共に歩みます。愛するイエスと
先の見えない、
先の見えない歩もうとも、主が共にいるなら何を恐れよう。私を守り導かれる主がいつも支え励ましてくださる。最愛の日ての想い委ねます。愛する主に好み捧げます。主の道を共に歩みます。愛する
すべての想い委ねます。
すべてのあげます。主の道を共に歩みます。愛するイエスと、
すべての
想い委ねます。愛する主に好み捧げます。主の道を
一番最後、今全部5月の最後なのでご無理でない方は共に踊っていきましょう。小さな喜びも感謝する心も、
小さな喜びも感謝する心も、
今全部あなたへの賛美となる。
今全部あなたへの賛美になる。歌を叫ぼう。
さてを
見どけて、足踏み鳴らして、感謝と喜びを叫ぼう。 喜びも
感謝する心も
感謝する心も
今全部
今全部あなたへの賛美になる歌を叫ぼう盾を広げて足踏み鳴らして感謝と喜びを叫ぼう、yeah! あなたが共にいるそれだけで嬉しくなる、oh! yeah!
盾を広げて
ハレルヤ盾を広げて足踏み鳴らして感謝と喜びを叫ぼう、yeah! あなたがここにいるそれだけで嬉しくなる、oh, yeah!
もう一回
盾を広げて足踏み鳴らして感謝と喜びを叫ぼう、それだけで嬉しくなる、oh, yeah. ハレルヤ
ハレルヤ、oh, ハレルヤ
オープン礼拝を終わりにします。